説教、目を覚ましている小宮山剛牧師。
本日は世界生産日という日であります。世界生産日というのはどういう日かということなんですが、日本キリスト教協議会のホームページにはこういうことが記されております。世界生産日は1946年にWCC というのは世界キリスト教協議会ですね、の前身である世界キリスト教連合会の呼びかけによって始められました。第二次世界大戦の深い傷跡の後、世界中の教会が生産を通してキリストにある交わりを確かめ、全教会の一致を求めて制定されましたということであります。いついかなる場合でも全世界のキリスト者は国境や民族を超えて一つである、まあそのことを確認する日と言っていいかと思います。本日は後ほど生産式がありますが、そのことを覚えて預かりたいと思います。さて、聖書でありますが、このところはですね、迫る十字架の時を前にいたしまして、イエス様が人々の前で公然とお教えになった、その最後の教えの、そのまた最後の箇所であります。でイエス様はこの前のところからそうでありましたが、この世の終わりということについて教えられました。今日はその最後のところであります。34節ですね。34節でその日という言葉が出てまいります。その日が不意に罠のようにと。でこのその日というのが世の終わりの時の日ですね。そういうことであります。この世の終わりの日、それは同時に天に帰られたキリストが再びこの世に来られる日であり、またそれは最後の審判と呼ばれる裁きの日でもあるわけです。でその日にですね、人の子の前に立つことができるようにと36節でおっしゃっています。人の子というのはイエス様、ここでは再び来られる再臨のキリストですね。その再臨のキリストの前に立つことができるようにというふうにおっしゃっているのであります。つまり最後の審判、私たち一人一人が裁きを受ける日、そういう日ですね。その時に人の子の前に立つことができるように、そういうふうにこうおっしゃって、神の国に入れてもらえるのか入れてもらえないのか、重大なことであります。私たちはどうしたらいいのだろうか、そんなふうにこう不安に思うわけですね。さて、この終わりの日、終わりの時ということであります。まあピンとこない方はですね、私たちのこの地上の人生の終わりだと、私たちが死ぬ日だというふうにこの置き換えて考えても分かりやすいかもしれません。それは必ず来ると、私たちがこの世の命を得るときは必ず来ることは誰でも知っています。それと同じように世の終わりの時が来る、神様が終わらせられる時が来るんだと、こういうことでありますけれども、それはいつ来るかわからないということをこの前の箇所でもおっしゃっていたわけなんですね。いつその日が来るのかわからない、そう考えましたときに、私たちはですね、自分自身に問いかけてみたいんですね。明日私は世の終わりが来ても、あるいは自分の人生の終わりが来ても大丈夫だろうか。いや、あるいはこの後ですね、いや、たった今その終わりが来るかもしれない。それでも大丈夫だろうかっていうふうに考えてみると、これは一言ではないということが分かってまいります。 で、この最後の裁きが行われるという時にですね、今終わりが来て、そしてこの今からあなたについて裁判をしますと、こういうふうに言われたらどうだろうかってことですね。今からあなたが今まで生きていた中でやってきたこと、言ってきたことについて裁判をしますと、こうキリストから言われたらですね、いかがでしょう、神様の裁判がなされるんだと、こう考えたらどうだろうかってことですね。もう亡くなりました千尋葉先生こそ榎本先生のですね、説教を思い起こすんですけれども、その中でこんなことが、こうこんなようなこと、細かいところはちょっと忘れて申し訳ないんですが、テープの中で語られていたことを思い出します。それは榎本先生がですね、若い時、夢を見た、ある夢を見た。それはどんな夢かというと、自分が死んで、天国に登っていく夢だったというんですね。ところが天国にこうついてみると、門がこうピシャッとこう閉まっていると。おかしいなと思って、このどんどんと叩いてですね、開けてくださいと。自分は当然天国に入れるもんだと思っていたので、門を叩いた。そうするとこの中から門番が出てきてですね、あなたの名前がありませんと、こう言われたというんですね。で、榎本先生はびっくりして、そんなはずはないと、自分は当然この名前があるはずだと、こういうふうに言ったらですね、その門番がこういうふうにこう言ったそうです。あなたは今日電車で座っていて、おばあさんが前に立ったのに席を譲ってやらなかった、だから名前がないんだと、にこにこ言われたって言うんですね。まあそれは夢であったわけですけれども、まあその日、本当に電車で席を譲ってやらなかった、まあそのことがこの心のどっかに引っかかっていて、そういう夢を見たんだろうとこうおっしゃっていたわけですけれども、まあじゃあこの私たちはどうかってこう考えるとですね、まあこう自分自身をこう振り返ってみますと、まあそれどころではないですね。この愛のないことをどれだけしてきただろうかということがですね、こう思い起こされるのであります。イエス様は、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとおっしゃいました。またこれは神様の最も重要な戒めの一つだということなんですが、まあ本当にですね、それからは程遠い歩みであったなと、こう振り返ざるを得ないんですね。またこの神様の教えに従わない、背くようなことばっかりこうしてきたなと、こんなふうなことがこう思い起こされるわけですね。ですから今から、今もう世のは終わりましたと、今からあなたが神の国に入れるのかどうなのか裁判しますと、こう言われたらですね、ちょっと待ってくださいと、こう言いたくなるんじゃないかと思うんですね。もうちょっとこう頑張って、まともな立派とは言えないまでもですね、もうちょっとこう善行を積ましてくださいとかですね、あれもう少しこうマシになりますから、もうちょっと待ってくださいと、今は困るというふうにこう言いたくなるような自分があるのではないかと、こう思うわけであります。いつ来るかわからない、明日来るかもしれない、今日来るかもしれない、今来るかもしれないんです。しかしこのちょっと待ってくれと言ってもですね、じゃあいつまで待ったら立派な人になるかって言われたら、これもなんかダメのような気がするわけですね。じゃあどうすればいいのかっていうことを思わざるを得ないわけであります。そんな思いでこの34節をもう一度見てみますと、イエス様はこうおっしゃってるわけなんですね。豊穣や深酒や生活の患いで 心が鈍くならないように注意しなさいと、こうにこうおっしゃってるわけです。宝珠や深酒や生活の煩いで心が鈍くならないように注意しなさい。でこの宝珠や深酒っていう言葉なんですが、まずこの宝珠というこの聖書で日本語に訳されている言葉なんですが、実はこれはギリシャ語ではですね、宝珠というと何かいろいろか遊びほうけてっていう印象を受けますが、ギリシャ語原文では酩酊という言葉なんですね。酩酊する、まあ酔っ払うと。で深酒っていうのも同じような意味、要するに同じような言葉が2つ並んでるんです。まあそれじゃあこのあんまり美しくないからギリシャ語も日本語も違う言葉に置き換えてるわけなんですけども、まあ、正確に言いますと、まあ、酩酊や深酒っていうこういうことになるわけですね。つまりこのお酒を浴びるほど飲んで、というような意味になるわけです。ですからこの何か料理を美味しくするために飲む、あるいは好きだから飲むというのをちょっと超えてですね、酩酊や深酒とぐでんぐでんになるまで飲むというような意味になるわけです。じゃあなぜそんなことが書かれているかということなんですが、イエス様おっしゃったのか。で、それを考えるときに、じゃあなぜこの酩酊や深酒をするまで飲むのかということになるわけです。で、私を自分を振り返ってみますとですね、酩酊や深酒を繰り返していた時が私にもありました。それはこの学生時代ですね。それがその後の就職してサラリーマンになったその時代、しばしば私も浴びるほどお酒を飲み酔っ払ってですね、時にはどうしてこの自分のところにたどり着いてベッドに寝ているのかわからないぐらいになったことも何度かあったようなことを思い出します。いずれもその時は神様を信じなくなった時でありました。教会を離れ神を信じなくなった時でありました。じゃあなんでそこまでそんなになるまでお酒を飲んだのかっていうのを自分自身をこう振り返ってみますと、やはりこうストレスだったと思うんですね。面白くないこと、お戻りにならない、それでこの焼け酒ではないんですけども、まあ、紛らわせるようなことになったんでしょうね。それで、そんなにこの酩酊するほど深酒をしたということだったと思うんです。特にサラリーマンになって、喘息の持病が再発し、しかもだんだんひどくなってですね、仕事もうまくできないわけですね。営業マンでありましたが、本当にこの薬を飲みながら苦しい思いで仕事をしなければならなくなった。そうするとますますですね、夜は盛り場に繰り出し、またこのそんなに新入社員は給料をもらえませんから、またお酒をいっぱい買ってですね飲むと、もう二日酔いは当たり前のような時でありました。そうするとこのまたお酒ってのはですね、発作が起きている時は誠に良くないんですね。ますますひどくなる。ですから悪循環の繰り返しでありました。そしてついに死の淵まで行ったわけですけれども、そんなことをこう思い出すわけであります。つまりこの一言で言えば、もう酒でも飲まなきゃやってられないというようなですね、そういう状態であった。だからこの酩酊や深酒を繰り返したということだったと思うんですね。その時私は先ほど申しましたように神様を信じていない時でありました。まあ、ですからこの言い換えれば、神様に頼らずにお酒に頼っていたと、こういうふうに言えると思うんですね。その時神様に頼らずにお酒に頼っていた、それが酩酊するという状態だと言っていいと思うんです。それから宝珠や深酒は生活の煩いでとこうおっしゃってるんですね。生活の煩い、まあ、生活の煩いってのは普通に生きていますといろいろこれはあるわけですね。学校でもある、 仕事でもある、家庭の中でもある、また人間関係に思い煩い悩むことが、まあ考えてみますと生きている限りもう数えきれないほどの思い煩うことがあるわけであります。しかしここでイエス様がおっしゃっているのは、豊穣や深酒を生活の煩いで心が鈍くならないように注意しなさい。酩酊や深酒というのは神に頼らず酒に頼るということだということを、先ほど自分自身を顧みて思うわけですけれども、生活の煩い、もう心配で心配でですね、思い煩って思い煩って、思い煩うと、もう全然神様どころではないっていうような感じになってしまう。でこの心が鈍くならないようにという、この心が鈍いっていう言葉の鈍いというこのギリシャ語の意味なんですけども、これは重荷を負わせられるっていう言葉なんですね、直訳すると。つまり心が重くなるということなんですね。もうだんだんだんだんこう重くなって、上の方を見れない、神様の方を見れない、まあ、そういうことに注意しなさいとおっしゃってるわけです。つまりいずれもですね、思い煩って思い煩って神に頼らない、深酒酩酊酒に頼って神に頼らない、いずれもこれは神様に頼らないという、こういう状態を指している。その結果心が重くなっていくという、こういうことですね。そういうことをおっしゃってるってことが分かってまいります。でそういうことで、このならないように注意しすると、具体的にはそれはどういうふうにしたらいいのか、そんなこと言ったって思い煩いやストレスがあるんですから、酩酊するほど深酒し、思い煩って思い煩いたいたいわけじゃないけどそうしていると、しょうがないじゃないってこう思うわけですね。でイエス様はそれに対してどうしたらいいかってこともちゃんとおっしゃってるわけで、それが36節であります。その最後のところですね、いつも目を覚まして祈りなさいとこうおっしゃっているわけであります。いつも目を覚まして祈りなさい。でこの目を覚ますというふうにおっしゃってる、目を覚ましていなさい、祈りなさいなんですけども、じゃあこの目を覚ましていなさい、目を覚ますという言葉はどういうことかってこう申し上げますと、これはもちろんこの肉眼の目がですね、を覚ましておれと、いつも24時間眠らずに起きておれと、こういうことではないことはお分かりかと思うんですね。そんなことしたら死んでしまうわけですから、そんなことは不可能なわけですが、ここでおっしゃっているこのいつも目を覚ましてのこの目はですね、神様を見ようとする目です、つまりこの霊の目、信仰の目、心の目と言っていいでしょうね。つまりここで神様を見ようとする目、これを持ってなさいっていうことになるわけですね。でそしてこう祈りなさい、この目を覚ましていなさい、祈りなさいっていう言葉がつながってるんです。それには祈りなさい、祈るということが大切なんだっていうことです。つまりここで主がおっしゃっているのは、神様、イエス様の方を見なさい、見ようとしなさい、そして祈りなさい。祈れってことは頼れってことです。頼りなさい、深酒や酩酊をして思い煩って問題が解決するんでしょうか。私は自分自身がサラリーマンの時代、酩酊深酒をし思い煩って何一つ解決しませんでした。そんなことを思い出します。確かにその通りです。じゃあどうしたらいいか、神様の方を見ようとしなさい、神様の方を見なさい、信仰の目を開いて神様に頼りなさい、イエス様に頼りなさい、主に頼りなさい、こういうふうにこうおっしゃってるわけなんですね。立派になれとはおっしゃってないですね。この頼りなさい、神様の方を向きなさいということです。キリストでメシアであるイエス様、そうおっしゃってるわけですけども、先ほど言いましたように、今終わりが来たら、いやちょっと神様 今困りますと、ちょっと待ってくださいとこうしか言えないような、この罪人の私のためにこのイエス様はしかし十字架におかかりになってくださった方であるわけですね。こんなですね、私のようなつまらないくだらない罪人の私を神の国に、審判の日にちゃんとイエス様は弁護してくださるために十字架にかかってくださった、罪を負ってくださったわけです。ありがたい十字架であります。そのイエス様にすがったとき、頼ったとき、そちらを見たときに、今終わりが来ても、今私が、あるいは私たちが地上の命を終わって死んでも、イエス様に頼れば大丈夫なんだ。このイエス様、私の代わりに罪を十字架で負ってくださった、このイエス様に頼れば、立つことができるんだと。だから、信仰の目を神の方に向けなさい、向けていなさいと、こうおっしゃってるわけです。祈りなさいと、頼りなさいと、こうおっしゃっているわけであります。北朝鮮に拉致された方々の問題が今非常にこのクローズアップまたされています。どうなるんだろうか、そういうことで連日ニュースが流れています。で、時々ご紹介しますように、拉致された横田めぐみさんのお母さん早紀江さんはがですねのことを申し上げているわけですが、この度愛は諦めないという本を出版されました。でその中でこういうことを書いておられるのでご紹介したいと思います。めぐみがいなくなって気の遠くなるような年月を過ごしてまいりました。もし信仰を持たなかったとしたら自分を支える術が分からず、私は今もうこの世にいなかっただろうと思います。ある日突然めぐみがいなくなり全く見えない、今も見えないことに変わりはありませんが、20年の空白がありました。ところが20年経って平常平壌にいるようだとの情報が入ってきました。それから今日まで15年間いろいろな方に助けられながら倒れることもなく活動をしてきました。このこと自体奇跡だと思っています。恐れるな、私はあなたと共にいる、イザヤ書41章10節との聖書の言葉に本当にそうなのと疑問に思った時もありましたが、祈り続ける中でまさかと思うようなことを経験し、神はいらっしゃると確信できるようになりました。どんなに苦しくてもその中で多くのことを教えられてきました。恵みがいなくなるまでの平凡に生きてきた人生では、ついぞ味わうことのなかったものすごい経験をさせていただきました。あと何年生きることが許されているか分かりませんが、拉致されるまでの13年間だけ見てきた恵みの姿を目に浮かべながら、希望を持って生きていきたいと念じています。支えてくださる多くの人たちがあって私が今日あることを感謝していますと、まあ、こんなことを書いておられるんですね。めぐみさん、行方不明になってから今年で37年間、拉致されたと分かってから17年間が経っています。お母さんである早紀江さんはですね、どれほどの絶望と苦しみの中に置かれただろうかと思いますね。しかしその中で不思議な導きによってシエスを信じるものとなり、そしてその今御言葉が挙げられていましたけれども、天地が滅びても決して滅びることのない神の御言葉を頼りに祈ってこられたのであります。そしてその祈りを通して多くの奇跡を経験してきたとおっしゃっているのであります。祈りを通して、御言葉を通して、神が生きておられる、その奇跡の経験をされた。もう一箇所この聖書を 読んでいただきましたダニエル書12章の9節であります。これは前にも申し上げたわけですが、私の献身の聖句であります。まあ、この中でですね、まあ、これは世の終わりのことについて、の問答の中で、まあ、実はこの世に来られる前のキリスト、まあ、ダニエルは預言者でありますから、この世に来られる前のキリストに尋ねた答えがこれであったわけであります。ダニエルよ、もう生きなさい。まあ、これは前の公語訳聖書ではダニエルよ、あなたの道を行きなさいと日本語に訳されていました。随分印象が違うんですが、まあ、ダニエルはですね、この御使いからこの世の終わりのことについて謎めいた予言を聞かされたわけです。それでよくわからなかった、どういうふうにしてどうなってどういうことなのか、で結局世の終わりはどうなるのかっていうことについて、さらにこの世に来られる前のキリストに尋ねたところですね、主がおっしゃったわけです。ダニエルよ、もう行きなさいと。つまりこれ以上知らなくていいってことです。これ以上細かいことを知らなくていい。私たちもこの先は自分という人間がどういう道を歩んで、どういうことがあって、どういうふうにこの世の中が終わるのか、あるいは私はどういう死に方をするのか、具体的にはさっぱり分かりません。でも主は、知らなくていいと、細かいことは。もう行きなさいと。口語訳聖書では、あなたの道を行きなさいと。いうことです。明日、終わるかもしれない。今日、終わるかもしれない。この世の終わりが来るかもしれない。あるいは自分の人生の終わりが今日あるかもしれない。しかし、信仰の目を神の方に向けなさい。そして祈っていなさい。頼りなさい。十字架に私の代わりにかかってくださったイエス様を頼りなさい。そして行けばそれで十分なんだとおっしゃるのであります。そのことを教えられます。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。このまさに終わりの日にあなたの前に立って弁明する余地が一言もないほどの罪人である私であり、私たちを見救いに入れるために御子は十字架にかかってくださいました。誠に目の覚めていないような私たちでありますけれども、ただあなたにすがることはできます。どうか私たちが常に主の方に心を向け、あなたにより頼むものでありますように助けてください。この1週間、兄弟姉妹たちの歩みを祝福し、お守りください。また台風が接近しておりますが、どうぞ皆さんをお守りください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。